ご着席ください。三好先生にお祈りを捧げていただきます。天によられます私たちの父なる神様、尊い御名を崇めます。あなた様が天地万物をお作りくださり、すべてのものを保たれ、すべてのものを御心のうちにすべ納めておられます。御子イエス・キリストを通して、私たちはあなたが分かるように、あなたを賛美できるように導いていてくださることを感謝いたします。神様、この朝も私たちの置かれたところから、あなたの呼びかけによって、あなたの御前にお招きくださっていることを覚えて感謝します。愛する兄弟姉妹方とともに、あなたを仰ぎ、あなたを求めて礼拝し賛美できますことを心から感謝いたします。私たちは今暑い8月を迎えています。あなたの憐れみの中に健康が守られ、私たちは必要なものを与えていただき、支えていただき、守られています。神様、78年前この国にも戦争がありました。たくさんの若者がよその国に行き、出かけていって犠牲になりました。多くの怪我をして、なんとか生き延びることができた方々もあります。その国の人たちは焼かれ、殺されたり、ひどい迷惑を受けてしまいました。その国の人たちはいつまでも私たちを心の深いところで許していません。私たちは何代かけてもそれを謝罪しなければならないと思います。私たち日本人もたくさん死にました。特に空襲に遭い、爆弾が雨あられと落ちて多くの人が死にました。かろうじて助かった方々も、食べ物や物資の足らない中でかろうじてなんとか生き延びています。原子爆弾も落とされ、多くの人々が死にました。沖縄は戦場となり、残酷なことが起こりました。今もその悲惨な痛みは続いています。今戦争を知らぬない人々が増えて、昔戦争があったことすら忘れてしまっている人たちも多くあります。世界の人たちは平和を願っていますけれども、今もなお戦いや争いの火種がふつふつと起こっています。実際にいくつかの国で戦闘状態になっているところもあります。神様、私たち人間はいつ愚かな戦争を始めてしまいか分かりません。神様、戦争の愚かさを、恐ろしさを知って、信仰に立って、もう戦争という愚かなことをしないと叫び続けていくものとさせてください。私たち一人一人が置かれたところで平和を願い、平和を作り出すものとなることができますように。イエス・キリストの憐れみによって、私たちの愚かさ、罪が贖われ清められますように。イエス・キリストの愛の中に包まれて平和を願い続けていくものとしてください。神様、私たちの教会を憐れんで助けていてくださることを感謝いたします。この暑さの中にありますけれども、神様、体の弱さを覚えている方々や、また、癒しを必要としている方々も多くあります。神様、一人一人を憐れんで助けてください。あなたの憐れみによって、その置かれたところでの生活に必要なものが与えられ、また本当に脱水症や熱中症からも守ってくださって、本当にそこで叫び求める祈りにあなたが耳を傾けてください。神様、子供たちを覚えてください。神様が私たちに託してくださる子供たちが、本当に健康が守られ、またその柔らかい心の中に神様のご愛と恵みが伝えられて、本当に神様、生かし祝福してください。 心も体も守ってください。そして幼稚園の働きも祝福してください。今夏休みとなっていますけれども、親御さんのところにある子どもたちが家族とともに良い時間を過ごして、また2学期に子どもたちが元気で過ごすこと、また登園することができますように、神様は守って支えてください。神様、あなたを求めている方々に、主よ、どうかあなたご自身を豊かに表してくださって、そのあなたがよく分かり、またあなたのことによってあなたの恵みをより深く知っていくことができるように、聖霊の導きを与えてください。神様、私たちの教会だけではなく、神様、諸教会を、この近隣の教会を、主よ、憐れんでください。同じくあなたを崇める礼拝が今日も開かれています。建てられた説教者を豊かに祝してくださって、あなたの御心をお伝えください。今もなお困難の中にある方々があります。どうか生きる希望が与えられ、また必要なものが与えられますように、神様が憐れみ助けてください。今本当に全国的に非常に暑い中にあります。また沖縄の方では台風が近づいたり、あるいは北海道では雨が降り続いたりと、いろんな気象の大変さがあります。その中にみんな守ってください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。あなたが言葉を開いて私たちに語りかけてください。あなたの恵みによってあなたの御心を知り、あなたを信頼して歩むことができますように導いてください。御手に委ねます。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。ご一緒に主の祈りをいたします。賛美歌の 93-5a にございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美をいたします。賛美歌の149番です。 購読文を購読いたします。今日は購読詩編の130編の1節から8節までです。司会者が細字の方をお読みいたしますので、皆さんは太い文字の方を声を合わせてお読みください。詩編の130編、都に昇る歌。深い淵の底から主よあなたを呼びます。主よこの声を聞き取ってください。主よあなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ誰が耐え得ましょう。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ主を待ち望め。ご一緒に、主はイスラエルをすべての罪からあがなってくださる。あ、ご着席ください。もう一つ賛美をいたします。賛美歌の532番です。
Thank you.
今朝の聖書の箇所の朗読をいたします。今日の聖書の箇所はマタイによる福音書の第9章の1節から8節まで、マタイによる福音書の9章の1節から8節まで、新共同訳聖書、新約聖書の方の15ページ最初のところになります。マタイによる福音書の9章の1節から8節までです。中部の人を癒やすという題がついているところですね。9章の1節、イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰ってこられた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。ところが立法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいた。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されているというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。聖書の箇所は以上です。今日は、あなたの罪は許されるというタイトルで、神様のメッセージをお聞きしたいと思います。お願いいたします。
今日は、イエス様が罪を許す権威をお持ちであるということを今日の箇所から学びたいと思います。今読んでいただいた箇所、聖書箇所のところですけれども、一番最初にこのイエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰ってこられたと書いてあるんですけれども、前回からのつながりから言うと、イエス様と弟子たち一行が船に乗ってガダラ人の地、ガリラヤ湖の東の方から湖を渡って自分たちの町カファルナウムというところに帰って、来られた。その出来事が今日の箇所となっています。実は今日の箇所は皆さんがお持ちの聖書にも、中部の人を癒すの下にマルコの2章1節から12節、ルカ5章17から26というように他の福音書にも記されている内容です。実はこのマタイの福音書が一番短いんですね。短いということはそれだけ凝縮してあるということでもあります。その箇所から今日味わうわけですけども、やはりマルコの福音書を少し補いながら少し説明をしたいと思います。まず2節3節をもう一度読んでみたいと思います。すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところに連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。この2節の言葉の中に今日一緒に確認したい大切なことがいくつかあります。まず一つは、人々が中部の人を、つまり中部という病気の人を、寝床、いわゆる今日というベッドのことですけど、ベッドに乗せたまま運んできてイエス様のところに連れてきたという姿です。中部という病気は、調べてみますと半身の不随とか腕や足が麻痺する病気であります。脳卒中の発作や 脳脊髄の炎症で腕や足が麻痺している姿を指しています。今日の聖書箇所に記されているこの中部の人も腕や足が麻痺していて自分で体を動かすことがなかなか難しくなっていた人のようであります。そのために寝床に横になって身動きの取れない不自由な生活がありました。特にこの当時のユダヤ社会においてこのような不幸というか体が不自由になっているこのそういうことは罪の結果と見る、因果応報の思想が定着していたこともあって世の人たちからは何か罪深いことをしたからこうなったんではないかと見られていたようです。つまり神様に裁かれて打たれたんではないかと人から見られていたということであります。でそんなこともありまして、家の者たち、家族とかあるいは友人たちなどは彼のことを本当に心配して彼のために何かしてあげたいと思って助け生活を応援してくれていたようであります。そんなある時にこの主イエスがカファルナームの町に帰ってこられました。ある家で人々に教えておられることを彼ら友人たちは知りました。そこで友人たちは中部の人に、こう言ったんだろうと思うんですね。ねえ、イエス様がね、この町に来ておられるよ。イエス様にお願いしたら、このあなたの病気治してもらえるかもしれない。一緒に行こうよ。このベッドごと私たちが運んであげるから、任せなさい。一緒に行こうよ。そういうように、中部の人を助けるためなら何でもしてあげたいと思った彼らが、早速イエス様のおられるところに、中部の人を運びに行ったんですね。このマタイの福音書にはそれだけのことしか記されていないんですけども、同じ出来事が記されているマルコの福音書の方を見ますと、もうちょっとというかかなり詳しいんです。そこにはこう書いてあります。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人たちが集まったので、戸口のあたりまで隙間のないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に拒まれて、阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして、穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろしたと書いてあるんですね。このマルコの福音書の方がより詳しく、しかも友達が4人が中部の人をイエス様のところに連れて行くためにどんなことをしたかがより詳しく記されています。彼らが普通に家の中に入ってイエス様のところに近づくことができないと分かったら、ああダメだねと諦めなかったということです。いろいろと考えたんですね。考えついたことが、当時ですね、日本の家屋では絶対無理な話なんですけども、当時のパレスチナの家屋は1階の、屋根が瓦じゃなくてこの、藁に粘土をかぶせている程度の屋根なんです。あまり雨が降らない地域でもあるから、ですからこの天井にっていうか屋上に上がってゴソゴソゴソっと、粘土をのけてですね、そして藁をのけて、そしたら屋根が開きますから、そこからこの人たちが大胆にもう常識を超えた、家の持ち主からすれば屋根を壊すわけですから、非常識な行動を取ったわけです。でこのような行動を取った4人の人たちと中部の人をイエス様はご覧になって、イエスはその人たちの信仰を見てとあるわけです。彼らのなりふり構わない行動をご覧になって、なんとひどいことをすると怒られたわけではありませんでした。彼らの行動を彼らの信仰だとご覧になった。彼らの行動を彼らの信仰とご覧になって、中部の人に何としてでもこの中部の人をイエス様に引き合わせたい、そして手を置いて癒してもらいたいと願ってイエス様に近づいた行動を彼らの信仰と見られました。 彼らの行動をイエス様に求めて近づく信仰と見られて、それを受け入れてくださいました。で、多分この彼らの信仰のという中に中部の人自身の信仰も入っていたのだと、私は理解したいと思うんですね。もうもし、中部の人が行きたくないって言えばね、行かなかったわけで、そんなに行ってくるんだったら一緒に行こう、自分もイエス様に直してもらいたいなというそんな思いが一緒にあっただろうと思うんです。そしてイエス様は驚くべき言葉を言われました。中部の人に言われたのが、子よ元気であるようにあなたの罪は許されると言われたんですね。まあ、これは文語訳が知ってる方はかっこいいというか覚えやすい言葉ですけども、子よ安かれ、何時の罪許されたりという言葉をイエス様がおっしゃったわけです。なぜイエス様はあなたの罪はと言われたんでしょうか。考えられる第一の理由は、もしかしたらこの人のこの病気の原因がこの彼の罪深い生活にあったことをイエス様が見抜いていらっしゃったかもしれません。この人の体を悪くしてしまうような、例えば暴飲暴食とか、あるいは体に良くないこと、不節制な生活があってついにこの病気になってしまっていたのかもしれません。でも多くの場合、この中部の病気になるのはそれなりの理由や原因があってのことであります。この人もさまざまな原因や理由でそのような体の不自由さになっていたわけでありましょうけれども、病気にかかるということはとても辛くて苦しいことであります。その病気の原因はいろいろあるわけですけども、人間、全ての人間の抱えている最も根本的な原因は罪だと聖書は見ています。イエス様もそこを見ていたわけです。だからイエス様はこの中部の人に、あなたの罪はと問うていらっしゃるわけです。この罪という言い方は、なかなか分かりにくいというか、分かるようで分からない。私たち日本人は恥ずかしいとか、あるいはこの恥の文化はよく分かるわけですけども、罪ということについてはあまり、鈍感というか、あまり意識してない部分があるかもしれません。でも間違いことをしたときには、ああ罪だな、本当にそういうことなんですけど、この罪という言葉の最も厳密な根本的な意味は的外れという意味です。私たちは神様の方に向けて作られた存在なんですけども、神様に信頼するという的、目標から外れてしまって自分の思い通りに生きようとする姿が罪なんですね。ですから神様を信じることが当たり前だということであれば、神様を信じないということは的外れになります。私たち日本人は神様がどこにいるのか、いるのかいないのかわからないという文化の中で生きてますから、そんなこと言われると神様を信じない、いやそれよりもわからないというような思いがあるから分かりにくいんですけども、でも実は神様がいるということで考えていくならば、神様の方から、神様という言葉を置き換えて、例えば私たちの親とか自分たちを育ててくれている人から良いものを受けているのに、それを感謝しないで自分の思い通りに生きようとするその姿が的外れ、罪なんだということであります。私たちを根底から守ってくださる神様っていう方から離れてしまう自分勝手な姿が罪なんだ。私たちは人がうまくいったり、成功したりするときは、ああよかったねと喜ぶよりも、なんだと、素直に喜べないところがあるのではないかと思うんです。人の成功を羨ましく思ったり、人を憎んでしまう心が私たちの中にあります。実際に病気で寝込んで悩んだりしているときには、その中で悩み苦しむときに病気そのものに対する苦しみや悩みもありますけれども、それ以外に健康な人が羨ましくなったり、 今私こんな病気で苦しんでいるのに周りでは元気で動いてる、羨ましいと人を妬む心が起こって余計に苦しむことがあるように思うんです。そういう妬む心、妬ましく思う心が人と人との関係をダメにしてしまいがちです。だからこのイエス様は、あなたはその罪に気づいてますか、その自分の罪深さに気づいてほしいと願って、あなたの罪はと言われます。しかしイエス様が罪のことを言われた最大の理由は、イエス様が罪を許すことがおできになる方だからなんですね。普通、今ちょっと今日はちょっと外れるような言い方になるかもしれませんけど、一昔前はお医者さんが治りそうにない重い病気のある方にははっきり病名をなかなか告げなかった、それはあまりにも残酷なことだからです。でも治る見込みのある病気にかかった人に対しては、そのお医者さんはその病気を治すことができるゆえに、はっきりとその病名をつけて、そして伝えて、治しますからと言って治療してくださいます。そのようにこのイエス様という方も、私たちの罪を許すことができる、私たちの罪を神様から許していただくようにすることがおできになる方だからこそ、はっきりとあなたの罪は許される、いや許されたと言ってくださいます。イエス様自ら、人の子は地上で罪を許す権威を持っているということを知らせようと、このおっしゃっているわけですね。ところがですね、このその話を聞いてた人たちの中に、その様子を見てた人がいた。どちらかというとイエス様を素直に聞くんじゃなくて、斜めに聞くというか、イエス様に対する批判的に思ってた、ユダヤ教の指導者たちがそこにいました。立法学者と言われる人たちですけれども、彼らはその宣言を、イエス様の語る言葉を聞いて、この男は神を冒涜していると思ったわけですね。彼らはイエス様が誠の救い主だと認めていません。人に対して あなたの罪許されるということは人間にはできないはずだ、神お一人だけだ、神のほか誰が罪を許すことができるだろう、そんな宣言をするなどとんでもないことを言っている。確かにその通りだと思います。神様しかできないことをイエス様はおっしゃったわけです。そこでイエス様は彼らの考えを見抜いて、なぜ心の中で悪いことを考えているのか、あなたの罪を許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいかなと質問なさったわけです。どちらがたやすいことなのか、イエス様にとってはですね、どちらもできる方だと思うんですけども、私たち人間の間では罪は許されたというふうに言ったとしても、その結果は誰にも見えません。しかし中部の人の癒しというか、そういう起きて歩くことによってすぐに分かりますから、こちらの方が何か難しいのような気がいたします。だけども本当の意味で病気を癒すことよりも、罪を許すことの方がはるかに難しいんだとイエス様は言っているわけです。罪の許しはただ神のみにおできになることだからです。そこでイエス様は今度はその彼らにとって難しいと思われていた中部の癒しをなさいました。そうすることによって罪の許す権威を持っておられることを彼らに示されたわけです。中部の人はイエス様の権威ある御言葉によってすぐに起き上がり、自分の家に帰っていきました。そのことを見ていた群衆は恐れに打たれて、そのような権威を人間に与えられた神を崇めたと書いてあります。賛美したと書いてあるんですけども、彼らにとってはイエス様はただの人間に過ぎないしか思っていません。しかしイエス様こそは、この人間となって私たちのうちに宿られた神ご自身であられます。 そしてイエス様は私たちの罪が許されるためにご自身が私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださるところに向かってくださいます。そういう私たちの罪を背負われて責任を持つ方としてイエス様はあなたの罪は許されると許されたと宣言してくださったということなんですね。ですから私たちがこの方を信頼する信仰を持って近づくときに憐れみ深く罪を許してくださるんだということであります。そういう罪が許されるとき私たちはこの癒された中部の人のように起き上がり喜び勇んで歩き出すことができるようにさせていただけるのではないでしょうか。まあ、そこまでいかなくてもですね、私自身もそうですけれども私が罪の呵責で中学生の時に悩んでいた時にイエス様が許してくださるという御言葉に導かれてイエス様は信じます、私の罪許してくださいってお願いした時に そして、まあ、その印としてですね、まあ、自分のしでかした罪をお詫びしにあるところに、まあ、何件かお詫びしに行った時にいいよと許してもらった時のその許された喜び、それは、まあ、忘れられない喜びです。まあ、でもですね、まあ、それは私の場合は許してもらったからよかったんですけど、時には許してもらえないような問題との中に私たちが遭遇することもありますから、そういう意味では人は許してもらえないんだけども神様が許してくださるということの喜びを私たちはもっと確認し味わっていくべきではないかとも思うわけです。で、以上のことをですねまとめていきますとこういうことが言えるんじゃないかと思うんですね。一つは中部の人を連れてイエス様のもとに連れてきた人のようにイエス様に癒していただくために諦めないで近づいて求め続けるその態度をイエス様が彼らの信仰と認めてくださったということです。私たちも病気をします。健康が害されます。そのために悩んだり苦しんだり寝込んだりします。それは大変つらいことです。そんな時にもう治らないんじゃないか、もう無理なんじゃないか、イエス様に聞いてもらえないのではないかと諦めてしまうことが起こるかもしれません。しかしこの今日の中文の人がを運んでいった人々のように私たちも諦めないでですねイエス様に求め続けていくっていうことが大切なんだということがあるのではないでしょうか。そしてもう一つ、この求めていくものにイエス様はあなたの罪はと罪を問題にされそしてそれを許すことのできる方であることが今日示されています。まあ、私たちからすれば目の前の現実の問題病気が治してほしい、あるいはこの問題が解決されたらいいという具体的な問題がいつも目の前にあるわけですけれども、イエス様はそれよりも何よりもあなたの罪はと罪を問題なさいます。それだけ罪という問題は私たちの苦しみの根底にあるものだからです。その罪で苦しむ私たちを心配され、罪に苦しむ者を気遣ってくださいます。私たちを罪から救い出すために人となってきてくださり私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださいました。この誠の救い主イエス様を信頼してあなたの罪が許されると、言ってくださるこのお方に私たちは信頼を寄せていきたいと思うんです。私たちの抱える問題は病気のこともあります。不安や恐れもあります。自分の悩みもあることでありましょう。そういう問題を解決してほしいと願いが私たちに大きくあるわけですけれども、そういう私たちが自分の病気を治してほしい、癒してほしいと願うとき、イエス様はあなたの罪はどうなっているかと 問うていらっしゃることを覚えたいと思うんですね。イエス様はこの私のためにあの十字架において、あの十字架の上で私たちの罪を背負いながら、父よ彼らをお許しくださいと祈って、そのご自身の命を捧げてくださったことを覚えたいと思うんです。今もなおこのイエス様という方は私たちの罪を、私たちというか私の、そして皆さんの罪を許す権威を持っていらっしゃいます。そして祈り願うときに許してくださる。この許されるっていうことはどういうことかと、別の言い方をするならば、その罪がから裁かれないようにしてくださるという意味に変えてもいいですし、あるいはもう思い出さないとも言ってくださる言葉でもあります。私たちは許されるって言っても、許されてもね、忘れられないんだろうな、そうじゃないんです。許されるということはね、神様がもう問題にされない、もう裁かないようにしてくださる、そういう大切な神様の恵みですから、私たちは信仰を持ってこの方に近づかせていただき、今抱えている深い悩み問題をイエス様どうか許してくださいと祈り願っていく、お互いとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い全能の地なる神様、今日私たちは罪を許してくださる権威を持つイエス様のことを今日学びました。神様、私たちは日頃いろんな病気の問題や、あるいは不安や悩みの問題に陥り、本当に何どこに解決があるだろうかと思っていた時期がありました。神様、そんな私たちにイエス様という方がこの悩みや不安、その根底にある罪を許すことがおできになる方であることを聖書から今日教えられます。神様、このイエス様を私たちに お送りくださって、このイエス様があなたの罪が許されたとおっしゃってくださる恵みを感謝いたします。そのあなたに私たちが信頼を持って近づき、私たちの抱えている悩み、本当に罪の問題を本当に素直にイエス様どうか許してください、助けてくださいと祈り求めていくものとならしてください。そのようにしていくときにイエス様が憐れみを持って私たちを許し、思い出さない、もうあなたは大丈夫だよと、元気出しなさいとおっしゃってくださるあなたの恵みがあることを仰ぎます。期待いたします。あなたの恵みの中に私たちを導いて、神様どうぞ私たちを支えて祝福してください。そしてもっともっとますますイエス様がどんな方であるかがよくわかるように、私たちに導きと助けを与えてください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
体に支障のない方はご起立ください。